また出てきました。私は昨晩10時ぐらいにホテルに入ったのですが、こうこうと照明をつけながら開いてる店で、その一つはマクドナルドなんですよね。アメリカでマクドナルドと言っても通常しないそうですね。マクドナルドっていうのがですね、正しい発音なんだそうですが、あのマクドナルドを日本に持ってきた人、創業者ですよね、藤田伝という人です。彼は日本語の単語は二音節が一番収まりが良い、マクドナルドではみんなに覚えてもらえない、だからマクドナルドで行くんだというふうに決めたんです。非常にビジネスの感覚の鋭い方なんですが、大阪出身の方ですね。藤田伝、この伝というのはね、田んぼの田と書いて伝です。私は彼の名刺を持っていますが、伝と呼んでくださいって書いてあるんですよね。漢字で書くと富士伝伝になるというね、ことなんですが、実はお母さんがクリスチャンです。田んぼの田という字は口の中に十字架が入っています。私の息子はやがて大きくなって、その口でいろんなことを世の中に発信するだろう。その時に陰口悪口批判の言葉ではなくて、十字架の言葉を語ってくれる人でやってほしいな。十字架にかかってくださった方のことを紹介する人であってほしいなっていう、そんな願いを込めて、伝という名前を付けたそうです。さあ、今日はこの私たちのために十字架についてくださったイエス・キリストについて、聖書自身が語っているもう一つの御言葉の中からまた紹介したいと思うんですね。前にあります、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。私は、先日あるアメリカのプロゴルファーの書いた本を読んで大変感銘を受けたんですね。その方はクリスチャンの方だったんですけれども、まあ、一緒に教えられることが多い本でありました。で、彼によりますとね、良い成績を残すための方法、それはね、良いキャディを持つことです。最近のゴルフではですね、キャディはつけないそうです。もうセルフゴルフでですね、もう全部自分たちでやると、もう道具も何も、カートがありますしね、こんなもう思いのを背負ってもらう人がないからということでやるんですけれども、名選手の陰には必ず名キャディがいるんです。というよりもお抱えで持ってるんです。このキャディは3つのことがあるんですね。第1番目にコースを知り尽くしています。どこに池があって、どこにバンカーがあって、芝の目の向きがどういう風になっていてっていうのはね、そのコースの癖者と言いますか、仕掛けというか、設計者の意図まで全部読み取って、どこにどういうものがあるので、ここはまっすぐよりちょっと右目に打った方が絶対にいいよとかね、もうコースを知り尽くしてる人だけが持っている知識があるんですね。第2番目に良いキャディっていうのは、一緒に回るゴルファーの長所も短所も癖もその日の体調もよく知ってるそうです。このゴルファーにはどういう言い方をすると一番良いかということまで心得ているんですよね。そしてそのゴルファーのそばにいつも付き添っています。第3番目にキャディというのはですね、ゲーム中ゴルファーに技術的アドバイスをしても良い唯一の人だそうです。後のギャラリーは黙っていなければならない。実はスコットランドで始まったゴルフという競技は、もともとゴルファーとキャディ二人一組でするゲームだったそうです。ゴルファーだけでするゲームではなかったんです。二人が一組となって一つのゲームを完成していくというスポーツがゴルフだったというふうにその本には書いてました。私はそれ見ながらですね、人生にキャディがいたらいいなって思うのです。うまくいった時にナイスショットで、しくじったらね、しくじった時点で一番良い打ち方はこうではありませんかということを提案してね、大丈夫だよ大丈夫だよと励ます。もし人生のキャディがいたらどうでしょう。私の人生を知り尽くしている方、 私の今までを知り尽くしている方、私の今の心理状態を全部ご存知の方、そして私にとって未来である、将来どうなるのかということも全部知り尽くしている方が、いつも脇について寄り添って、ここはこうしたらいいよ。今は気落ちしなくても大丈夫だ。そんな結果みんなだってやってるよ。そんなことでくよくよしなくてもいい。まだ逆転のチャンスはあるぞ。そんな風にいつも耳元で囁いて、一人ぼっちの人生ではなくて二人ぼっちの人生で未知のコースを進んでいくことができたらどんなに素晴らしいだろうかと思うのです。実は私たちは誰も一人では完璧な人生を送ることはできないものです。でもイエス・キリストというキャディの助けをいただければ私たちの致命的欠点を補って素晴らしい人生を歩み出すことができるというのです。キリストは私のすべての罪の身代わりとなって、あの十字架にかかって死んでくださっただけではなく、蘇って今も生きている方としてね、私たちが毎日毎日毎日歩んでいくときに、すぐ傍らに立って、私たちが息を引き取る寸前までそばにいて助言し、導きを与えてくださる方なのだというんですね。私はその方を受け入れることが本当の意味で受け入れるに値する言葉、約束だと思うんです。ここに人生の勝利の秘訣があるんではないかなというふうに思うんですね。最後に一つお話をして終えたいと思いますが、あるアメリカの大学教授、白熱教室って皆さんご存知ですか？最近いろいろやってますよね。大学教授がですね、大きな壺を持ってきたんですよね。で、その壺に石をガツッ、ガツッ、ガツッと入れていくんですよ。そして、壺にすり切れ満タンにした時に、学生たちに聞いたんですね。これでいっぱいだと思いますか？多分そうです、教授。あ、いや違う。次に砂利をザラザラザラザラザラーって入れるんですよ。すり切れいっぱい。これでいっぱいになったと思いますか？多分違うと思います。その通り。次はサラッサラの砂をさー。これでいっぱいになったと思いますか？多分違うと思います。その通り。次は水です。ずーっともう縁までいっぱいに水を満たしたんですね。もう入る余地がありません。教授が言いました。諸君、私が君たちに何を言いたいのかわかるかね？一人の学生が、はい、わかります。どんなに忙しいスケジュールも工夫すればもっと詰め込める。やめた方がいいですよ。そうじゃないんだ。私が言いたいのはこうだ。大きい石は最初に入れないと二度と入れる機会がないということだ。この壺は人生そのものを表しているんだ。そして人生の中には一番大事なものから最初に受け入れていかなければならない。大事なものは後回しにしてはならないんだ。一番大切なものから優先権を与えて受け入れていくべきなんだ。ある方にとって一番大事なものは仕事です。ある方にとってはお金かもわかりません。ある方にとったら趣味でしょう。しかし皆さん、本当に大事なのは、あなたの作り主、そしてこの作り主が送ってくださった救い主、イエス・キリストなのです。この方を自分の人生の中に迎え入れるときに、私たちは、この方の助けとアドバイスのうちに、一人ではとても歩みきれなかった、実りある人生を生き切ることができるのだと、聖書は進めています。ぜひ皆さん、このイエス・キリストを救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。